Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、2月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ御門の編。
ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
お久しぶりです。柳田浩二でございます。
ちょっと今夜は弁護士で俳優のと自己紹介するのが、は
い、そうですね、
ことさらに恥ずかしい、はい、夜なんですけれども、
僕はもうしくじったなと思いました、ね、
失笑が、
はい、失笑がありました、
ね、失笑の失笑が、はい、はい、もう聞こえてるかもしれません、はい、今夜のゲストは2年ぶり3回目のご出演でございます、オール巨人賞でございます。
こんばんは、巨人です。よろしく
よろしくお願いいたします。
俳優で言うてんの？
恥ずかしながら俳優と
名乗っております。それは、なんかの映画とかなり出たんですよね。
2年ほど前ですかね、TBS のドラマに3秒ほど、3秒ほど、常盤貴子さんの共演を一応しましてね。
うん、は
い、まあ、確か師匠もご覧いただいた。
あ、見た見た。なんか自分から、はい、自分から聞いて、はい、で見たんですね、はい。でもね、ほとんど覚えてないな。チラッとやったもんな。本当にチラッと。
いや、ほんまにチラッと。一応でもね、セリフはあったんですけれども、うん。弁護士は信用が大事なのでっていう。
はぁ、見たか。見た見た。
あのね、私、師匠にお伝えしてたんですけど、はい、見たけど出てへんかったって言われたんですよ。あ、奥様がそうおっしゃってたから。
嫁さんが言うたんやったから、だからはっきりこう記憶にないんですよ。で、今見たみたいで、ちょっとええかやのって言うてしまいました。すみません。
ええ、恥ずかしいです、ちょっと。
まあね、恥ずかしい
と思う。まあいいじゃないですか。はい。ね、それは。はい。
はい。2年ぶりですかね。
そうですかね。そう、去年は全然動けなかったもんね。
ああ、そうですね、うん。ずっとコロナ禍で。
ほとんど、うん、僕もあちこち出てなかったですね。はい。
今は劇場の。
劇場だけですね。劇場と、はい、うん、ちょこちょこ、NHK の小百科とか、あれは今撮ってます、はい。無観客で。あ、
小百科も無観客なんですよね。
うん、だからね、ゲストの方とか全く合わへんね、うん。漫才の分だけ別撮りやね、はい、あ、こんなこと言うてもいいのかな。ええやな、別
に。見てたらわかります
ね。全く別撮りで、はい。はい。だから南光さんともなかなか合われへんかったりすんの。
じゃあ、相談の結果もわからないままなんですか？
全然知らん。そうだ、ありがとうございますというのがないねん。あ、
は
い、
相談しっぱなしで。
しっぱなしで。
そっかそっか。
あ、はい。はい。だからどういうふうに編集されてるかもわからへんし、はい。
そうですよね。お客さん入れて、しかもお客さんが高齢者が多いですよね。
ほとんどそうですね。僕ぐらいの年代、もう平均70ぐらいの方でしょうか、うん、もっと上かかれへんで。
そうですよね。
ね。うん。
はあ、じゃあ。劇場はもうお客さん今は入れて、
劇場はずっとお客さんが入ってやってますけども、めちゃくちゃ少ないですね。びっくりするぞ。 NGK って僕ナンバーグランドが月数僕ら出るんですけども、はい、800何人入るんですよ、820ぐらいかな、はい、これ言うていいのやろか。多くて200、300、
うん、あ、そうですか。
まあ、勇気のある、はい、学校なんでしょうかね。時たま修学旅行の団体さん来てあります。
はい。
それは来るね。それで2、300。はい。で、少なかったら、僕らは一番少ない時、先月の出番で25人ぐらい。
そうだ。
NGK でですか。
25人。一番少ないのが、本当に、これだ、9人だったらしい。うん。下降り明星とか三木とかみんな出てねえんで。
出てるのにですか。
ものすごいメンバーやねん。
はい。
9人。それはまあ、緊急事態宣言出てすぐとか、それへんやったと思うんですよ。だからみんなやめとこうとか、はい、キャンセルが出てきて、はい。今日も出てきましたけれども、今日は、2回やって100人ぐらいちゃうかな。
ああ、そうですか。
50、50ぐらいだと思いますね。うん、
普段だったら、その、平日でも満員ですよね、NGK は。
もう、なかなかチケット取れないですね。820人の中の、まあ、800ぐらい入ってますもんね。立ち見がほとんど売りませんから、はい、今ね。うん、えらい時代になりました。見に来てください。おもろいですよ。僕らも漫才ってほんまに阪神君と遊んでしまいますからね、お客さん少ないと。お前、これちゃうんか、あれちゃうんか、って言うてたら、もうどこまで行ったか分からへんから、どこまで行ったってお客さんに聞いて。そんな感じの方が、
うん、あ、もう個別のやりとりができる、双方向でやりとりができる感じの人数っていうことですよね。
うん、 今日も2、3回、どこまで行ったいう感じでしたね。はい。
え、今まで巨人師匠の40年以上のキャリアで、はい、一番お客さんが少なかった、その時っていうのは何人ぐらいですか？
いや、ギャグで3人とか言うてますけども、それはないですね。うん、15人ぐらいちゃう、うん、今、この時代かからへんね。今日は4ヶ月ができて、その時に全然入れへんかった時20人ぐらいの時ありました。
あ、そうですか。
うん、
今ね、ちょっと、メールいただいてるんですけども、はいはいはい、ちょっと NGK に関係することで、
ほうほうほう、
ラジオネーム、うの T からいただきました。
ありがとう。
巨人師匠、墨田先生、柳田先生、こんばんは。
こんばんは。
東京で放送作家をしているうのと申します。以前、墨田先生と一緒に巨人師匠のお店にお邪魔した際、いろんなお話を聞きながら、美味しいお酒をいただいたことを昨日のことのように思い出します。
はい、ありがとうございます。
さて、もう地元大阪を離れて十数年経つのですが、うん、昨年の中川家安代智子が NGK の新看板にというニュースは、久々に僕たち世代の関西で育った人間にとって心躍るワクワクするニュースでした。
うん、
おそらく巨人師匠はこのお二組のことは高く評価されていると思うので、そのことはお聞きするまでもないと思いますが、気になるのは少しずつ世代が変化している NGK について。やはり NGK は特別な存在で、伝統と格式のある劇場であってほしいというのが一演芸マニアとしての意見なのですが、
はい、
師匠方も少しずつお年を召される中、
うん、
NGK という劇場にはどうあってほしいと思いますか、うん、また NGK に立っている姿でこいつらいいなと思う後輩芸人がいましたら、ぜひ教えてほしいです。
なるほどね、うん、はい、NGK はやっぱりね、本当お笑いの聖地だと思いますし、
はい、
で僕はどうやってほしいどうのこうのを言うよりも、割と若手のみんなって何が目標ですかって聞いたら、
はい、
NGK に立ちたいという人多いよね。
あ、そうですか。
多いね、今若手、
うん、若手でも
それ言ってもうたら、はい、もう僕ら、ベテラン漫才師としては嬉しい。
うん、
うん、で、NGK って本当にいい劇場やし、一番やりやすいと思うんですよ。だから、立ってみて初めて、もっと出たいなとか思うからね。
はいはい。
前説の男の子の漫才しても喜んでるんちゃう、
は
い、うん。ただ、その中川家と吉尾智子ちゃんが、
はい、
こう、取り取るということになって、はい、で、僕らと重なったら、やっぱり僕らが後ろに行くんですけど、
あ、はい、
やっぱり、ずっと彼らも彼女らも、トリを取らしてあげるような出番を組んで、僕らが出ないとかいう風な形の方がいいかからね。
ああ、トリを取れるように。
取れるように。
はい。
うん、他誰かな、まあ、この二組か、花丸大吉とかね。
はいはい。
ここら辺でいけるんちゃうかなと。一生懸命やってくれなかったら、ブラックマヨネーズやね。は
い、一生懸命やってくれるやったら
って。いやいや、他の番組いっぱい出てるやん。もっと劇場に、一週間出るとか。大体ね、今ね、忙しい子は劇場に3日だけとか2日だけとか。確か中川家も週3日ぐらい。
うん、そうですね。
あ、はい、そうですか。丸々入ってない。
入ってないです。
入ってない。
それもね、変わってくるんで、これから。今、1週間大業ねんけども、僕らも2日出て、
はい、
ちょっと休んで3日出てとかいう。結局、トータルした時に1週間出ると。いう形になっていくねんて、
うん。あ、そうなんですか。
うん。どういう気持ちでそうやってるのか知らないけど。まあ、反対もせえへんし、うん、ええんちゃうとか言いながら僕は言ってますけどね。はい、
そういう、一週間でとかってことじゃなくなるっていう。
そうです、そうです。
あ、なるほど。
ちょこちょこ出るみたいですね。
あれですか、昔は10日間区切りやったんですけど、はい、
そうでしたね。
それよりもやりやすいもんなんですか、1週間っていうのは。上席、中席。下関やったんですけど。
僕らはもう、その、上中下、
はい、
10日10日10日、
はい、
というか3つに区切った、そっちの方がやりやすかったです。
うん、
1日から10日、11日から、
20日。
うん、20日から、21日から月末、うん。というの方はもう慣れてるからね、1週間単位にまだちょっと気持ち悪いです。
なるほど。
うん、火曜日初日ってどういうこと？思うな。
あ、そうか、今火曜日が初日っていうことなん
で、
ね、
初日です。
そうそうそう。
うん、まあ、新喜劇の都合やと思うんですよ。稽古日が、
はい、
いるからという形だと思う。
なるほど。
だから、土曜日曜の初日やったら、もっとこう大変なことになると思うんですよね。
だから、
新喜劇の計画はね。
新喜劇が、その週やって出来上がったのを、テレビ中継で。
そうやと思う。
そうそうそう。
なるほど。その基準で。
うん。
他にその NGK に立っている姿で、今立っていらっしゃる方で、こいつらいいなって思う。芸人さんでいらっしゃいます。
いつも本当にモニターで、学校のモニターで、はい、ほとんど全部聞きますね。 こいつええな、うん、たくさんいてますけれども、うん、 M1 と同じようなパワーでやってるのは、うん、ノンスタイルとかね、
はいはいはいはい、
全然力抜かんとやってるなと思いますね、他誰やろなあ、かまいたち、
かまいたち、
が一生懸命やってますね、全部聞いてますからね、
はい、
手抜いたやつはいてますけどね、それは言いませんけどね。
あの師匠やっぱり M1 の4分漫才と、はいはいはい、まあ、全く違うと思うんですけれども、
違いますね、
やっぱ劇場の漫才は15分、はい、10分っていうのはやっぱり、
うん、
陸上で例えたら1500とか3000とかもそんな感じですか、やっぱり100メートルとそれぐらい違うもんですか。
まあ、や、M1 は100メートルです。
M1 は100メートル、ね。
4分は100メートルだと思います、はいはい。僕らはそうですね、本当は800メートルは一番しんどい、
はい、
陸上競技としては一番しんどいと思うんだけども、
はい、
僕ら一番心地いいです。
はいはいはい、
ね。トップスピードで走らんでもいいし、ゆっくり歩かんでもいいし、という感じ、うん。僕らが15分、いつも15分で収まれへんねん。
はい、
いつも怒られねん、劇場に、ちょっと短いやってくださいって言われんねんけども、はい、15分で収まれへんねんけれども、なんか15分20分が一番やりやすいですね。東京で例えば営業がある時、はい、まあ去年はなかったんですが、
はい、
25分やってくれとかね、
はい、
30分やってくれ
よ、はい、
でみんなできへんねんよ、
はい、
若手の子なんか、
はいはい、
誰やったかな、あの乾杯いう、
ルイ53世、はい、のヒゲ男爵、
ヒゲ男爵、
はい、彼らもう5分ぐらいしか持てへんから、
はい、
20分やったら客席降りてって握手やってた。
ディナーショー的な感じ。
そうそうそう、
はいはい。そうなりますよね。
そうなってしまうんで、ね、はい。僕らは25分言われてもやれますけどね。
うんうん、
その若手の人たちが M1 向けでネタ作ってて、うん、長いネタができなくなってるとかいうことあるんですかね、うん、
あると思うよ、
うん
うん。4分に慣れてしまう ?5 分に慣れてしまう、まあ、?10 分することまずないもんね。
そうですね。テレビはまずないですね。
若手で最長7分ぐらいでしょ。
はい。
は
ははい。だからもうね、もう漫才もテレビ芸になってきましたね。
はい、
営業ではないです、うん。営業芸ではないですね、はい。劇場芸ではないですね、
うん。
だから僕ら舞台で15分20分やるけど、はい、ひょっとしたら NGK に見に来てるお客さんは、偉いな、ないことやってるなと思ってるかわかりませんね、はい。
テレビに慣れてると。
うん。僕らは15分が一番やりやすい、
うん、
はい、
昔から15分ですもんね、師匠の代とか
昔から15分
そうですよね、若手の時から、
うん、あ、若手の10分なかったです、
はい、15分ですよね、
全部15分、
はい、
昔のあのザ・漫才とか漫才部門の時のネタの時間って何分ぐらいですか、
はい、8分ですか、8分、そうですね、7、8分
長いですね、
だから30年前と半分になってきてんだよ、尺が、
あの東京のルミネなんか行ったら、
はい、
最初に今若手5分とか、
はい、
7分とか、はい、10分やってる子少ないわ。
はい。
うん。で、トリは15分やってるのかな、やってないと思うね。うん、僕らでも、たまにルームネ行っても、10分でお願いします、言われるね、うん。で、僕らは家やってるんですよ。
はい、いや、でも、巨人阪神さんはもう、20歳代というか、20代の頃から、その僕が言うのもなんですけども、小学校とか中学校見てたんが、はい、5分、5分、5分って僕、測りながらよく影さん見てたけど、きっちり、
客席で
スペースが3分5分とか、その配分がものすごいのよ。面白いのよ。
あ、
ほんで上がっていくのよ。普通下がりそうなもんやけど。
あの、本田先生が、日刊現代ですかね。
はい、
で、書いたのかな、インタビューなのかな、答えてらっしゃって、
うん、
巨人師匠と阪神師匠、なんか体内にその漫才時計があるっていうようなことを書かれてらっしゃって、うん、もう本当に、例えばテレビの出番で、7分でって言ったらほんまに、ほぼ7分で終わるし、6分でって言ったらほぼ6分で終わって、
う
ん
うん。それはね、あの、体内時計ではないと思う。ネタ。このネタでここまで行ったら10分やと。
うん、
だからネタ踏んですよね。体内時計ではないですわ。
うん。
うん、この15分のネタをゆっくり喋ったら16分になるし、
はい、
ちょっと急いだら14分で終われるし、まあどっか抜いてもいいし、
はい、
そんな感じでやりまして、ルミネでちょっと長いです言われて、さっき16分ありました。よし、ほんで今度15分でちゃんと降りてくるから言うて、15分2秒やった時ありましたね。うん、それは。
ほぼほぼ正確ない、
ね。ほぼほぼ正確ですね。
だから巨人師匠がもし今、若手で、M1 出るってなったら、
うん、
4分用のネタを作られるわけですよね。
もちろん。
そう、作戦を練って。
練りますね。もちろん。4分で一番おもろいやつと。
うん、
で、できたら、大きく、早いこと喋ってお客さんに届いたらそれでいいわけやから。
はい。
うん。
どういう作戦を練られますかね、その4分で、M1 よっとなると。
どうやろうな、考えたことないからな。
それは何、火星の話だけど、2021年に巨人阪神が20歳代やったらってこと、今の時代で、そういうこと。
まあまあ、今の時代ですよね。
今の時代やもんね。
どうすんねんやろ。
うん。
二十歳の巨人阪神が4分のネタ、いやいや、ちょっと考えられへんね。
ああ。
全然今15年まで出れると、う
ん。はい。
それがもう50年まで OK やったら出れるわけです
よ。キャリア50年
まで。今46年やからね、漫才やってね、はい。50年までだったら OK って。はい、一旦恥かいて出てもええかなと思うな。二回戦で落ちたらどうするの巨人阪神二回戦で落ちた言われたり
し。僕はいろいろそういうことも考えんのよ。商売柄。
ああ、想定そうですか。
想定で、うん。僕はね、結構強いと思うのよ。今出ても。なんでかっていうと、はい、巨人阪神さんの昔のネタ聞くと、はい、昔モノマネ、何やったっけな。マンスケ。
ゴンスケマンス
ケ。ゴンスケマンスケ。ゴンスケマンスケのネタって、はい、うちの兄貴とかの話を聞くと、はい、20秒単位、10秒単位のネタの組み合わせなんよ。
はその20秒、15秒で笑いが。
そう。結構だからさっきは、ロングターンで15分言ってはったけど、はい、短い50メートル走とか30メートル走とかもやってきはったコンビだよ。はい。っていうことは、できんことは絶対ないのよ。
今、当然のように、マネマネゴンスケマンスケ。これ注釈すると、はい、ヤンターンに出られた時ですよね。
そうそう。
はい。
ヤングタウンに出た時に、アマチュアで出て、は
い、
で、毎週出さされて、はい、いやいや言うてんけどね、はい。で、その時に名前つけようということで、はい、当時の三師匠、はい、今の文師匠、はい、文師匠が、お前らモノマネばっかりやってるから、マネマネゴンスケ、マネマネ、マンスケにせよ言うて、はい。ゴンスケマンスケ。マネマネテーゴンスケやったかな。確かそう
やね。ゴンスケマンスケ。
ゴンスケマンスケ。はい。マネマネテーやな。
ちょっと待ってくださいね。
マネマネゴンスケ。マネマネテーやわ。
マネマネテーですか。
あ、マネマネゴンスケマンスケですね。
そうなってる？
はい。マネマネゴンスケマンスケ。この日韓現代の。
文章に一品言った時にマネマネテーゴンスケマンスケやったなって言われて。
あ、そうですか。
あ、文章の頭の上ではテーがついてます、ね。
あ、テーがついてます。
あ、そうですか。
そうしたら。いや、もうどっちでもいいですよ。
いや、これ、M角さんも聞いてくれ言うてはったよ。マニアの人がね。で、カタカナ表記ですかって聞いてはった俺に。
表記
はカタカナ。
でも、それはラジオで出られてたわけですね、ヤンターで。
ヤングタウンの土曜日、
ね。そんな正式な表記だから
分かんない。
そんなん多分、載ってなかったと思うし、番組表にもね、うん。で、僕らがやった後に、千里マリさんがやりはん
ね。同じ日でしたもんね、うん、土曜日の。
千里マリさんがめちゃめちゃ忙しい時は、千里マリさんがやった後に僕らやって。はいはい、どんだけやりにくい、そんなもん。あの時の千里マリさんってもう、今で言われへんわ。もう今の誰々って言われへんわ、はい。絶好調の時のミルクボーイかかれへんな。
はいはい、はい。
あ、そういう、
ものすごかった
もん。それぐらいの結果だった
んですよ、ね。もう飛ぶ鳥落とす。いや、飛行機落としてたかありません。それぐらい勢い
あ
った。
しんすけさんが、いつもその、コンビまだ組む前に、千里マリさんのネタを研究してノートつけてたって、テレビでおっしゃってましたもん。
う
ん、
そうそうやってたと思うわ。
やってたと思う。
年は一緒の女性がなぜこれだけ笑かせるのかっていうのを研究してたっていうのを、
うん、それはやっぱりやね、生まれ持ってのなんか、うん、生まれ持ってのポテンシャルというかね、うん、多分そうやと思うよ。
その時は千里マリさんはプロで、
うん、
マネマネゴンスケマンスケとして出演された巨人賞と阪神はまだアマチュアだったんですか。
アマチュアでした。アマチュアでしたけども、それを聞いて、うちの学校に来てくれ言うて、はい、学園祭の営業に行ったことありますけどね。サインもしましたけど、
ね、あ、アマチュアで。その時、阪神氏のまだ高校生
でした、ね。高校生でした。
1年とかそんなちゃうかな。
うん。
さんまさんが聞いてたっていうんや
ろ。あ、って言いますよね。ヤンタンを聞いて。
さんまが僕らのファンやって一遍言うとってんけども、うん、今、絶対言えへん。
消えたことになってけど言うてはった。
お前、はい、僕らのファンや言うてたやん
そうそう。
言うてへん。また言うてへん。
でも言うてたそれは間違いない。
それは新人の時に、巨人賞がさんまさんが言われたってことですか、
う
ん、
そうです、そうです。で、さんまの方が後やねん、ほんまはね。
あ、いつもおっしゃいますよね。
う
ん、
後です。
後やねんけど、さんまは絶対俺が先やと。吉本入ってからの芸能界やって、あいつ言うねん。
はい。
もう吉本は僕は遅かったんですよね。はい、要するにね。
7月ですもんね。
さっきの、そうそうそう。
昭和40年7月。
2月か3月に入っとったから、はい
その前に、落語をなさってたんですよね、はい、巨人賞は。
落語やってました。うん、落語やってるんやったら、もうさんまより僕の方が絶対先輩。
話し方というキャリアで考えたら、はい、さんまさんよりも。
先輩やねんけどね、もうあかんな。なんかうん、実行支配されてるからね、いろいろと言うと。そんな感じやな。
昔、しんすけさんが入って、さんまさん一回東京行ってたから、うん、巨人とさんまはもう同期にしたと、うん、計算で。で、上沼さんも一回辞めはったから、もう同期になったって、もう、しんすけさんがジャッジしてありましたけどね。
ああ。はい。巨人賞も、うん、さんまさんのことを、なんていうんですかね、敬語で喋られるときと、しんすけさんにもなんか敬語で喋られるときと、
うん。
ありますもんね。ちょこちょこ。
というのはね、やっぱり、同期やねんけども、はい、本当に何ヶ月かしか変われへんねんけれども、やっぱり最初兄さんって呼んでたからね。さんま兄さん、しんすけ兄さんって呼んでたから。はい、で、その時には二人が、そんなもう冷たいやんか、もう、さんま、しんすけでええって言うて、それからさんまさん、しんすけさん、さんま、しんすけと呼ぶ、まあ、さんちゃんとか、しんちゃんとか、呼びますね。はい、うん、今は兄さんと呼びませんけど。今は兄さん。俺が兄さんやのかな。まだ言うてますけど、
ね。あの3人の関係がものすごい素晴らしいんだよね。
年齢は巨人賞が一番上ですもんね。
一番上ですね。
四つ上やね。うん、
でよく東京でお好み焼き屋に行った時に。
喧嘩して
る。ね、あの話はよく、はいはい、さんまさんとしんすけさんがなさってたじゃないですか。
はい。はい。はい、
その。
あれはしんすけの言うのと、さんまと言うのとまたちょっと変わってて。
あ、そうなんですか。
うん。
なんか連日で喧嘩したみたいになってますよね、今。お好み焼き屋さんで、さんまさんが怒って帰って、うん、次の日、難波花月の風呂入ってて、シャンプーついてて引きずり上げて、しんすけさんも。
はい。しんすけさんの首の裏が洗
い、はい、そういうネタにも連日で、49年組は解散したいなって言われますよね。
だから、
ね、
石鹸が落ちて、
石鹸がついてて。
つけるっていう。
そうそう。
はいはい。
ちゃんと流
して。難波花月の風呂入ってて。
うん。そう、しんすけさんをよくおっしゃってた巨人賞がそのお風呂から出したっていうのは本当の話なんですか、
はい、うん。脇抱えてね。はい、
持ち上げて。
軽そうやもん、当時のしんすけさん。
もう出なさいって出した。お前なんでそんな、なんでそんなこと言うねん。入ってくるお前が悪いと。僕は先に入ってて、狭い、はい、もう狭いねん、何百ヶ月の昔の風呂って。はい、そこへ、俺も入る、俺も入るって、うん、今日って、そんな男二人がな、狭いとこでな。ほんで、僕はちゃんと洗うてるけどさ、あいつは、しんすけはちゃんと洗えてなかった、はい。もう、シャンプーついたままとか、その辺、つかろうとしたから、出なさいって。なるほど。で、お前と一緒お風呂入れ。って言われてるけども、それから、入ったことはあります。うん。しんすけと。しんすけがほら、のせにでかい家行こうって。
はい、ありましたね。
はい、7200坪。サッカ
ー場。そう、サッカー場もついて、はい、7200坪の敷地に、でっかい、もう本当に、どこのその、保養施設みたいなのがあって。はいはい、そこ行った時に岩風呂があって、はい、その時にしんすけと入って、はい、お前一生お風呂入れん言うてたけど入ってるな、はい、また二人で笑って、俺が頭洗ってたら、お前頭嘘なったな、言われて、ほっといてくれや、って、そんな会話は
ありますね。話ですね。後日談やな。あとやっぱさんまさんとお好み焼き食うてほしいな。
さんまとお好み食わなあかんねん、
は
い、
巨人師匠の記憶では、そのさんまさんとしんすけさんとお好み焼き食べた時のお話はどういう記憶なんですか、うんうん、
三人で行って、お好み焼いたときに、はい、僕は綺麗に、このジューっとこう鉄板に出されて、丸に出すんですよね。はい、で、しんすけも料理好きから綺麗にジューっと出すんですよね。はい、で、さんままいう性格やから、うん、もうバーンとカップから出したい、ね。スプーンでガー出して、はい、もう、本当にね、コンペイトみたいになってんねん。いっぱいこう、
散らかって
て。散らかってん
ねん。散らかってるし、はい、キャベツが出てるし、はいはい、で、お前、もっと丸にせよって、僕の小手でクックックの丸して、はいはいはい、お前きっちりしとんの、お前は、言うて、ほんで裏返して、今度ソースつけるときに僕は綺麗に塗って、しんすけも綺麗に塗って、サンマが塗ったときに、うわーと乗るから、はい、鉄板にジュジュジュと出たわけよ。はいはい、そんなことするな。鉄板が悪らんねん、こんなことしたらほんまに。言うたら、あいつがこうでバーン投げて、お前と一生もうお好み食えんって帰っていった。一生何にしない事件。まあ、阪神ちゃんの一生手上げへん事件もあるし、ね。はいはい、
阪神さんの一生手上げへん事件っていうのは、
あ、これですか、これ、金沢かどっかでヤング王の、はい、うん、まあ、地方取りがあったんですよ。はい、で、僕も新助もさんもみんなおって、で、今からちょっとみんなで飲みに行こうや、はい、なんかちょっとおもろいとこ行こうということで、うん、はい、ほんで、誰が金持ってんのなって、はい。で、僕ら一番後輩やん。
はい、
で、僕は金を持ってなかったんです、そんなね、はい。で、誰持ってんの言ったら、阪神が手、パーッやって、はいはい。で、阪神、パーッ手上げたから、はい、僕は、なんぼ持ってても先輩方いてはんねんから、うん、もう手上げるならと思ったんですよ。手、お前、そんなお前な、洋さん持ってんの手上げるな、はい、って言うて、はい。で、順番にお前なんぼ持ってんの、なんぼ持ってんの言ったら、阪神が5万円で一番多かった。
はいはい、
ほん、せやから、わしが一番多いやないかいって範囲に言って、もう一生手あげへんってな。一生手あげへん事件。
多いですね、その、一生何々しない事件は。
で、その後みんなで遊びに行って、はい、これほんまストリップ行って、うん、若かったし、ね、はい、で、ストリップ行って、で、まな板ショーってあって、
はい、
もう、そんな今あらへんかな、はい、あんのかな、ね、で、舞台上がって、はい、上がって、誰かお客さんをあげるわけよ。
はい、
で、その舞台の女の方が、はい、ストリップやっとる女の方が裸でちょっと、まあ、いろんなことされ、はい、してくれん、
はい。
で、誰かお客さんおられませんか、はい、って言うて、まな板ショーやりますよ、はい、言うて、ほんだらしんすけや。
はい、
僕行きますって。はい、しんすけは舞台上がって。いや、されるがままや。
はい、
もうあちこちされられて。
その時は、はい、その、巨人師匠と、いや、阪神師匠、新助師匠以外のお客さんもいらっしゃるわけです。
入れるよ。う
ん、
もう豪華な出番やで。
めちゃくちゃ豪華
です、ね。お客さんとしては、うわーってなって。
うん、結構、顔も知れてる頃ですか。
もちろん、はい、もうヤングオーやから、みんなもう知ってるやん。
はいはいはい、その頃ですか、
うん。今やったら炎上しますよ、
ね。今やったらもうあかんが、そんなもん誰かが喋っとったらええだろ、はい、
一発アウト。
新助がわーなんかいろいろされて、はい、で、またこう順番回ってくんな、思って。はいはい、て、こんなこと言うてへんから。僕、トイレ行って、
はいはい、
あっちこっち綺麗に歩いて、さあ次俺の番や、はい、みんな帰ろうって言うて、帰って。ええよな、嘘やん、俺ちゃうんかい言うて。
待ってたのに。
そんな面白い話もありますね。懐かしい話ですわ。
はい、いや、もう今日はそういう思い出話もたっぷりと、はい、お話を伺おうと思います。はいはい、墨田竜兵のハマグリ御門の編、今夜はオール巨人師匠にお越しいただいております。
こんばんは。
メールいただいております。
はい、
とっさんからいただきました。墨田先生、巨人賞こんばんは。
こんばんは。
巨人賞夢ロマン、はい、夢ロマンリリース、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
今夜そうなんですよ、夢ロマン、この CD のプロモーションでお越しいただいたんで、
うん、そうなんです。すみません、はい、こんなことで申し訳ない。
めっそうもございません。私もあの仕事しながら聞いております。
ありがとうございます。
仕事の、うん、初めに聞くようにしております。
はい、
はい。さて、巨人賞にお聞きしたいのですが、漫才の指定関係がほぼなくなった中で指定制度があった方が良かったかなと思うことと、なくなって良かったと思うことってありますか？
なるほどね。なくなって良かったことはないかかれんね。やっぱあってもらいたいし、はい、うん、まあ話し家さんではそれは今あるわけか、
はい。
もう漫才にもほとんどないもんね。学校上がりの方ばっかりやから。はい、やっぱり、師匠のために僕は本当に死ねると思ってましたから。
岡八郎師匠。
岡八郎のためにはね、はい。それだけまあ世話になったというか。まあその理由があるねんけどね。はい、まあ最初の、まあ縁があって、僕は岡八郎さんの弟子になると思えへんかったから。はい。あの、どこ行くのってなって、はい、どこの弟子に行くのと。ほんで、岡城さんが弟子に逃げられたら困ってる。
はい。
だ、お前行きたいなったんですけどね。だから、人のために死ねると思うようなことが指定になったらできてくるわけですよ。親子の縁より指定の絆かな。そっちの方が強いと思うんですよ。
うん。
例えば、お父ちゃんお母ちゃん亡くなる時に、師匠、の、ものすごい大変な仕事あったら、多分師匠の仕事に、僕は言ってましたね。それぐらいやっぱり、絆っていうのは、あの、親よりもすごいと思います。親は許してくれるし、こっち許してくれへんしね、はっきり言うと。
はい。
まあ、師弟の関係はあってほしいね。
そこまで巨人師匠が思われるきっかけになる何かエピソードっていうのはあったんですか？
うちの師匠と僕とね、はい、僕が弟子の時に師匠の車で、ちょっとあの、事故をしてしまって、それは、向こうの方がほとんど悪いんですけどね。
はい、
で、その、事故した相手と喧嘩して、で、殴り合いになって、はい、で、師匠の車を潰れてしまう。
はい、
なんであんな潰れたんやろな。やっぱり、勢いよかったんかな。廃車なってもうた。それぐらい、当たって、
はい。
で、向こうと喧嘩になって、はい、で、 市長のそれ大阪伊丹空港での出来事やねんけどね、はい、で、はい、駐車場でそうなって、で僕喧嘩なって血だらけなって市長が待ってはん待ってあるからそこまでバー走ってて、はい、すいません、ええ、市長あの駐車場で事故しました、はい、言うて僕血だらけやから、はい、南でお前どんな事故や、えらい事故やなって、いやこの血はすみません後の喧嘩ですねうん、おい車動きませんね、はい、でほんでわしタクシーで帰るわ、はい、全然その時も怒りはれへんから、はい、で帰りはったって、その後にその喧嘩した相手が、はい、僕が岡八郎の弟子ということを気付きよって、はい、どっかの都合で、はい、ほんでどんどんどん金を要求するわけですよ、はい、うん、ほんで最初まあ1万円くれと、で1週間2週間入院すると、まあ当時大きかってんけどね、で、師匠に言うたら、もう、貼るとけと。うん。うん、ええー、よって。ほな、また、そこ、兄貴が出てきてね。兄貴が、うちの弟は、お前と喧嘩した弟は、これ、うち3万円やね。1日3万円の仕事しようねんと。ええー。その、どんどんどん増えてくるわけ
さ。休業損害まで要求して
るってことですよね。はい。ほんで、うちの師匠に、すいません、また、値段上がってきて、1万円が3万になってきましたと。はい、で、10日で30万ということ。ほな、うちの師匠が、もうそれ、具合悪いなと思うなら、行ってこいと、警察に。はい。うん。そう、後日やけども、行ってこいと、で、話やってこいと、その方がええわ。で、行ったら、向こうが免停中で乗ってたんや、車に。で、全く向こう悪なって、はい、向こう一銭ももらわれへん。で、保険も出えへんってなって、もう、やっぱり、あかんね。一枚で収めといてやくて、そいつもな。
そうですね。
うん。ほんで、そんなことがあって、車を潰れてもうて、普通やったらそんな完全クビですよ。ね。首やねんけど、うちの師匠は、まあええわと、
はい、
うん、まあ続けなさいということになって、うん、それはそれまでに一生懸命やってたからかな、あ絶対師匠のためには失敗せんと思って、もう尽くしていましたからね、まあこれ皆さんようご存知だと思いますけども、次の日の仕事、京都とか大津、神戸やったら、必ず前の日に 50cc のバイク乗って、道調べるとかね、はい、まあ当時、まあ、その、ナビがないからね。
はい。
そんなことやってました。それをまあ、師匠は知ってはったからね。それで許してくれはったんやと思いますね。
この話ね、僕、よく聞くんですよ。はい、滋賀県の大津。僕、滋賀県の師匠、大津の出身なんですよ。で、僕、兄貴に聞いたら、はい、ひょっとしたら、滋賀会館の公演ちゃうかって兄貴が言い出して、調べて、うん、師匠、日付分かりましたよ。1974年の。
あ、その、
はい。
喧嘩した日の。
喧嘩した、喧嘩した日
って。喧
嘩した日はね、おそらくね、フジテレビのオールスター火曜、金ちゃんの火曜の帰りやったんちゃうかな。そう
そう、はい。家族対抗
歌合戦。家族対抗歌合戦の帰りの伊丹空港への事件
やと思うよ。なんでそんなんよ知ってんの。そうです。そうです。
でね、当時のね、岡八郎師匠っていうのはどれぐらいすごいかって言うたらね、吉本新喜劇のパッケージで関西を回ってはんのよ、はい、でそれが燃えよ新喜劇燃えよハッチっていう公演なんよ、はい、これが大津からまあ言うたら姫路とか和歌山とか舞鶴とか全部回ってる中に大津の公演があんのよ、
はいはい、
でおそらくこの前日に巨人師匠は原付で当時下の道で来てはったんやなと思って、はいはいはい、そう。だから、あ、なるほどって言うんで、前回、その巨人師匠にね、はい、さんまさんが、一回辞められたんいつですかみたいな日付で、はい、巨人師匠、実は俺知らんねんって言ってはったんですよ。うん、はい、
東京
実はその頃で被ってんのよ、この1ヶ月公演が。
なるほど。だ巨人師匠がその公演について行ってらっしゃる時に。
うん、そう。まるまるもう、さんまさんが出て行ってんのよ、うん。あ、だから巨人師匠は知らんはずやと。どこの花月にもいない時期なんよ、岡八郎さんが。おそらく岡八郎一座がうろうろしてはってんと思う。
そうですね、
巡業で。
もうあっちこっち回りました。
はい。
はい。で、回るために、まあ、行けるとこは調べて、はい、もう現実で行きましたね。
すごい。
さんまがね、その時向こう行ったのはね、ご存知かどうかわかりませんが、皆さん、彼女ができて、その女の人を追いかけて行ったんやと思う、ね、はい。で、それがうまいこといかんで、また帰ってきて。
はい。
で、うちの嫁はんが、新喜劇におってね、
はい、
僕で先輩で、はい、青木美って言ってたよね、はいはい、でうちの嫁がいつもさんまのことこれはデモ乗り言ってたわ
その当時
そうだよね、はい、ちょっと美化されてんのよぶっちゃけ言うたらさんまさんの話って、
そんなことがありましたね、はい、だから、うん、指定でそういうなんかこの人のために尽くせるというその気持ちを沸かせてくれる
そうです
ね。私もだから昨日からもうずっとドキドキしてるんですよ。巨人師匠に会うっていうことで、
なんでやねん。
いや、もう緊張して、もう44になっても。
いや、君らでもせえやんか、はい。みんな他の弟子でもね、お正月、まあ今年はなかったけども集まってくれたりするやん。はい、で、僕の誕生日に何回送ってくれたりするやんか。はい、そういうことですよね。
そう
です。そういうことがあるわけ。で、師匠になったら師匠で、それがめっちゃ嬉しいんよ、実は。だからうちの岡八郎さんも、僕がそうやって前の日にあちこちとか行って、一生懸命すること。はい、もう夏場の暑い時に、みんなおしぼり出すけど、普通の水で絞るわけやん。はい、で、僕はもうそこの会館の冷蔵庫まで行って、すみません、冷蔵庫氷くださいって、冷たい、うん。お前どこでこの冷たいおしぼり作ってくんねんとか言われたんですよ。はいはい、まあ、それは、そういうわ、なんか何、なんでそんな、気が回ったんでしょうね。うん、
なんか僕ら、そのね、堀之内さんという兄弟子と一緒に着かせてもらっている時に、巨人賞が車運転して、うん、堀之内兄さんが助手席座って、僕は後部座席に座ってて。だからそう、全然できてなくて。
それあかんわ。
いや、ほんま、
人に運転してもらう理由やねん。
いや、絶対僕はどんくさいから、巨人賞を乗せて運転なんかできひんなっていう。一回何年か前に、阿波踊りの営業で行かれた時に、僕は阿波踊り好きで、その時も乗せて行っていただいて、うちの妻まで乗せて行っていただいて、巨人賞は仕事で行くのに、弟子が遊びについていくっていう、その時も巨人賞がね、途中で、ちょっとイラついてはって、
あ、そうだった。
そうなんですよ。うん、運転、下手な車があったんですよ、
はいはい、も前にね。
でも、うん、怒ってはって、うん、で、運転下手なやつだな、セックスも下手やつだ、おめでとうはって、で僕ね、ペーパードライバーなんですよ。でも、はい、ペーパードライバー、どんなセックスすんねんっていう。
いや、
本しか読んでよ。
運転下手なやつは、セックス下手やって言うたのは、あるクラブの女の子
で
言うた、はい。
そうなんですか。
そのクラブの女の子は、はい、いろんな男と付き合って、運転うまい男はやっぱうまかったんでしょ。だからこれはもう実話に基づいた。
あ、そういう、ちゃんとエビデンスのある。
は
い、
そうそうそう。
なるほど。
ちょっと話戻りますけど、やっぱり師匠あれですか、師匠と弟子ってもやっぱ相性ってあるんですか？
あると思いますよ。
いくら師弟関係やれても。
まあ僕とお弟子さんの、まあ相性もたくさんあって、もう何十人、何人辞めたかな。
はい。
全然合わん子置いてて。
はい。
僕と岡八郎さんはおたんでしょうね。はい。僕が行くまでに岡八郎さんは全部の弟子を辞めさせたから。
みたいですね。
全部も合わ
ないんですか。
はい。うん。
さんまさんの師匠の松之助師匠も全部辞めてたっていうよう言われますよね。で、さんまさんしか残ってないって。
昭和49年組は、
はい。
弟子としてよかったのかね、はい。
そうですね。
親戚なんかも、
はい。
クビになること何遍もやってるもん。
あ、そうですか。
でも、助かってるわけですよね。洋、はい、之助北吉師匠
と
かで、
はい。
うん。自分とこの、うん、これもご存知かわかりませんが、洋之助北吉師匠が、お孫さんいてて、うん、親戚がうちでしてきたときに。
うちでしちゃったんですよね。
親戚、お前な、うちの孫いてるけど、はい、孫やと思わんと、うん、普通の子やと思って、
はい、
接しなさいと、はい、ね、気使わんでもええよ、言うたら、次の日、孫を殴っとって、親戚が。しんすけ、お前なんてことすんねん言われて、いや、普通に生物だから、もうイライラしたから殴りました。普通やないわ。でもそれでも首になってへんねん、はいはい。それがだから相性なんでしょうね。
相性なんですね。
僕も大きなこといっぱい失敗しましたけど、やめさされなかったという、それはありますね。もう、僕やめさせた弟子なんかもう変なやつばっかりやと思う。
はいはい、
寿司食べに行って、はい、寿司食べたことないよから、はいはい、そう思ったら食べなさい言うと、はい、普通わかるやん、はい、お寿司の食べ方、はい、食べ方なんか、はい、だからお手醤ってちっちゃいよ醤油入って
る、
はい、あそこ寿司を全部入れてそこでくちゃくちゃくちゃとしたやつがいてましたね。ほんま、なんだそれ。
もうそれでクビですか。そのいや寿司の食べ方で
何回もそんなことがあって、うん、はい、でやっぱ弟子としてあかんのちゃうか、
はい、
言うて、うん、で帰らして、奈良の子やったかな、
はい、
で衣装も持って帰るよって、
はい、
ほんで次の衣装がないわけですよ、
はい、
ほんで電話して、
はい、
お前どうしたんやって、弟子辞めます、はい、辞めますはええけど僕の衣装持って帰っとるやねんか、どないすんねん、
はい、
あ今朝宅急便で送りましたいやほらお前もういいかんせえよ、
やっぱそれぐらいの人が入るんやね、すごい世界やね、うん、
そうやね、はい、今やったらね、そういう人はみんな学校行ってなんとかなるわけやんか、
はいはい、
うん、弟子に来たらやっぱりいろんな形で、ちょっと、親とこに行かなあかんから、
はい、
休みくれ、
はい。
どこや あの海外ですねと、はい、お海外か、はい、そこに住んでると、うん、分かった、ほんだら行ってこい、はい、って韓国はどっかにいてると、はい、ほんだら栄養1週間休みあるから言うて、はい、で2日ほどしてそいつに電話して、はい、ほんだら入って韓国近いの首どこも行って嘘っかいやぞ、あ、はい、僕の車であの女の子引っ掛けてたやつもおったしね、うん、首
阪神師匠は高卒ですぐ巨人阪神なんでしょうね。
そうです、そうです。
っていうことは弟子修行はほとんどしてあらへんってことですか。
2ヶ月ぐらいかな、うん、僕の後ちょっとついときなさいいうことで岡八郎さんについた、
はいはい、
2ヶ月ぐらい、うんうん、僕の苦労は彼は知らんと思います
はあ、はあ、
はい、
うん、なるほど。そんなあんねんな。
ありますね。でも師匠になったら師匠で、うん、嬉しいことの方が多いと思いますよ。
うん、
なんぼ弟子がね売れなかったも嬉しいです。藤川も頑張っとんなやったら嬉しいもん。
あ、藤川兄さんね、このラジオ京都なんで聞いてらっしゃるんで、お喜ぶと思いますメキシコ台風
の星見の方で聞いたんで、
もうそろそろ結婚せよ、でもええおっさんや、もう50超えとるやろ
50どころじゃなくてもう60じゃないですか藤川兄さんは
メキシコ台風やもんな。
加藤も頑張っとるや、なんとか生きてるやんか。
加藤兄さんも
酒ばっかり飲んどるけどそうやってね、もう本当に売れてなんか、でもそれは売れてくれるのが一番嬉しいんですよ、はい、師匠としてはね。
はい。
ある芸で。
はい。
うん。まあ、しゃあないやん、それは、はい。うん。でも頑張って生きとんな思ったら嬉しいです
ね。漫才師のでも師弟って教えることって基本、芸はないですよね。
ないですね。はい。話し家さんはね、口移しでこうね、はい、まあ、前に座ってこうやるけども、はい。うん、漫才師は教えることないですね。うん、で、巨人阪神が二ついらんから、言うたら。巨人阪神は巨人阪神1個でいいんですよ、はい、霜降りは霜降りでいい、
はい、
ミルクボーイはミルクボーイでいいし、はい、それ2組もいらんもんな、教えることはないと
思う。うん、そうか、
うん、そこは違うよ、あそこはちゃうよというぐらいやったらええけども、
はい、
全く教えたら巨人阪神もう1個できるわけやからね、はい、言えば、うん、それは教えることないですね、漫才は。
私が嬉しかったのは、うん、どっか読売テレビか ABC でご一緒したときに、うん、あるスタッフの人が、その、巨人師匠と私がいるところで、あ、隅田さん、巨人師匠の弟子やったんですよねって、まあ、言ったときに、巨人師匠が、うん、いや、やったんじゃなくて、一回弟子ついたら一生弟子やって、言われたとき、僕はすごい嬉しくて、
う
ん、で、そのときに、ちょうど私の娘が生まれたぐらいのタイミングで、
はい、
だからその話をしたときも、巨人師匠が、弟子の子供は孫みたいなもんやって、おっしゃる。それも本当嬉しくて、で、いつもお年玉もいただいてて、だからもうその短い期間でしたけど、それ徒弟制度に身を置いて、だからその、ほんまに、なんていうのかな、やっぱ父親とも違うし、ただもう、
すごい関係性やもんね。
たまにお会いする日のために頑張っとかなあかんっていう意識があるんですよ。だから自分が、なんか仕事うまくいってなかったら、顔向けできんのちゃうかっていうような意識が、あるんですよね。
なるほどな。
まあ、意識が高いからね、うん、あんたはね。ただ、うん、別に、いいよ。
いや、僕、だからその、ずっと司法試験落ちてるときに、
はい、はい、7回ぐらい落ちたな。
いや、7回、8回落ちた。
8回。8
回落ちた。で、その時も、巨人のお誕生日会とか、その、堀之内兄さんを介して、お誘い受けてたんですけど、うん、もうずっと落ちてるから、行かれへんわ、って
言
って、
合わす顔ないから、
ってこと、お断り、会いたんやけど、だからもう、使わないわと思った時に、で、巨人賞の50歳のお誕生日がちょうど20年前やと思うんですけど、
はい、
2001年やったと思うんですけど、うん、で、その時にずっと落ちてて、もうなんかほんまにどうしようもない、もう抜け道がないっていうような状況で、
うん、
会いたいな、もうどうしても会いたいなと思って、うん、久しぶりにお会いして、うん、で、その時に巨人賞が、今日は隅田君が来てくれたのが一番嬉しいって言ってくださった時があって、もうその時が、ほんで、ねえ、全く違う勉強をしてるわけですけど、
うん、
君は大丈夫やって言ってくださったんですよ。うん、それが本当に、励みになって、そっからまただいぶかかったんですけど、だいぶかかったんですけど、あの時、巨人師匠が言ってくれたんや、みたいな。うん、すごいや
って。それはちゃんと分かれてるからやと思うけどね。逃げたりとか、結局訳の分からん別れ方してないから会えるんやと思うけどね。
そうですよね。うん、はい。まあ首になった子は、それでも来てほしいっていう気持ちはあんね。
ああ、そうですか。
全然、うん、お前こんな失敗したから首になったな、うん、おもろかったなって言うて、喋れたらええなと思う。うん、
はあ、
全然、
はいはい、
そう思いますけどね。うん、 今こうやっていろんなこと喋れますけども、ほんで後輩なんかでちょこちょこ言いますけども、案外、先輩から言われた言葉ってそうやって響いたり、
はい、
まあ、後に残ったりするやんか、なんかそういうことよくありますね、言われます。巨人さんにあんなこと言われて、それが励みになりましたとかね。
はいはいはい。
うん、よく聞きますね。
先月、1月ぐらいかな、吉本新喜劇の秋さんがゲスト来られてて、で、秋さんがおっしゃってたのは、もともと東映でスタントマンされてて、で、なんでお笑い芸人目指したかっていうと、巨人師匠と阪神師匠が何かの時代劇の撮影ですかね、で、来られてて、その時の、その挨拶をされてる姿が美しくて、ふかふかと、もう、人気絶頂の巨人阪神が、深々と頭を下げてるお笑いの世界って素晴らしいなと。そこでその劇場で漫才師とか見たとかじゃなくて、その裏でバックステージの巨人師匠の姿を見て、お笑いやろうと思ったって。
おっしゃってました。それはやっぱり岡八郎の弟子に行ったからやと思うよ。ちゃんと挨拶しなさいって言われたし。もう本当にいつも言うけどね、挨拶で始まる朝に飛行なしって僕言ってますけどね、子供たち、やっぱりその挨拶は一番大事、やっとって損することないしね。
岡八郎さんをね、取材した人を僕知ってるんやけど、岡八郎さんも挨拶が綺麗やったって僕にすごい言うの。
あ、そうですか。
それがシルエットが綺麗で、何が良かったんですかって聞いたら、ものすごい単純なことなんですよ、柳田さんって言わはったことが、ちゃんと止まって一旦止まって挨拶するっていう。
はいはい。
それが、僕、へって言うてんけど、それが柳田さん、なかなかないのよって言って。止まって、ちゃんと目合わして、もうお互い照れてんだけども、ちゃんと挨拶すると。っていうのが、すっごい今も印象残ってると。
そんな簡単なことですもん。
うん、
おはようございますって歩きながら
言
う
けども
、
はいはい、
おはようございます。一旦止まった方が、全然もうこっちの、気持ちはね、
はい、
僕らよりもっと先輩の方がいてはるし、
はい、
僕はちゃんともう止まりますよ、今でも。
そうですよね、はい、その話聞いてそっくりやなと思って、岡八郎師匠と。
なるほど。隅田竜兵のハマグリ御門の編、今夜はオール巨人師匠にお越しいただいております。巨人師匠、最近、吉本から、
うん、
キングコングの西野さんであったりとか、うんうんうんうん、オリエンタルラジオのお二人が独立なさってますけど、
うんうん、加藤君もな。
あ、そうですよね。うん、加藤さんは、契約が。
でも、独立ちゃうの？
独立。
読みたもんやろ。
まあまあ、そうそうです。エージェント契約という形で、半分自由で、というような形だと思うんですけど、はい、今の、ああいう、まあ、流れといいますか、うん、どういうふうにお考えですかね。
どうやろうね。まあでもね、吉本もいかんとこがあると思う。はい、西野が言うように、コロコロコロコロ、マネージャーが変わると、
うん。
やっぱり長いスパンで仕事をやりたいとかあるやんか。それこそ映画作るときに、
はい。
で、最初映画最初初めてずっと2、3年経ってからできるということ。最初からずっとその、なんちゅうの、プロセス、
はいはい、
を知ってくれてるマネージャーじゃなかったら、あかんときあるよ、
はい
はいはい。
それをやっぱり半年1年ぐらいでコロコロコロコロ変えられたらと思う。
あ、僕
とこマネージャー一番長いことついたのが3年半ぐらい、中山くん言って、中山
一郎くん。ついてらっしゃった、はい。
はい。
それでも3年半ですか、はい、師匠とこでも。
うん。その時が一番やっぱやりやすかったし。
は
い。一郎くんもめちゃめちゃいいマネージャーで、はい、僕はナンバーワンやと思ってるけどね、はい。はい。そういうことはありますね。はい、ただ、吉本でやらせてくれと。
はい。
それできることないと思うけどな。おっても。出ていかんでもええと思うけども、吉本は何かやったらやっぱちょっと取るやん。
はい、微妙に。まあまあまあね。そうですね。
うん、そういうとこもやっぱあるんちゃ
う、うん、その吉本があまり関与してない YouTube で撮られるのが、
うん、
まあオリエンタルラジオの、まああっちゃんの場合はそれが嫌やったんかなと思うんですけど。うんうんう
ん、でもそんなに撮れへんのんちゃうの？カジサークなんかずっとやってるやんか。うん、まだ吉本やんか。
う
ん、
そうですよね。
うん、撮られてると思うけども、全然文句言えへんし。あ、文句言いたいんかな。
やってるところが違うんちゃうかな。
吉本の芸人がよく出演なさってるじゃないですか、カジサックさんのは。だからその辺でやっぱり何か、こう、お互い、
なるほど、
ね。
そうですね、吉本の芸人やったら使ってもいいよと。はい、
巨人賞もね、M1 の総括で出られてて、
はい。一応俺ね、ギャラくれるね。
あ、カジサックの YouTube も、はい。
いや、だから吉本から出んでもええし、うん、出るときは綺麗に出ていかなあかん。
はい。
やっぱりね、それは吉本で世話になって、はい、漫才というなんか、まあ、ステップというか、ロイター版があって、跳ねていくわけやから、はい、その時に、悪いこと言うたらあかん。
うん。
ただ、こういうとこ直してほしいなというアドバイスはええ。
うん。
マネージャーを、悪い子何、三年続いたら困るけどな。
うん、
もう頼んないで、リポートのもう、まあまあね、30人ぐらい変わってるかな。
ほうほうほう。
変なマネージャー山盛りおったよ。
うん、
阪神くんが普通に乗って、はい、そいつグリーン乗っとる。何したんだよ。そんなやつおったおった、ヨウさん、ヨウさんおった。
それはなんでなんですかね。なんやろな、その年齢具合は。
でも、僕はグリーン乗ってねて。
はいはい。で、阪神省が普通で。
普通乗って、そいつグリーン乗ってねて。いやそういう考え、なんでお前分からへんのこれ、いや僕グリーン乗ってもいいのかな思ってましたとかね。はい、でも、まあ、配った時にそうなりましたとかね。
うわ、お笑い事務所の会社はでもこれがネタになるから、まだ許されるんやけどね。
先に弁当食うやつなんか何歩でもおるからな。
はいはいはい。
何歩でもおる、
はい。なるほどね。
終わった台本持ってきたやつとかね。終わってるやねんかい。そうでした。そうでしたね。
昔は、その、巨人師匠にしても、新助師匠にしても、よく、その、吉本の会社のことをネタにされてたと思うんですけど、最近あんまりそういうことをされる芸人がいらっしゃらないような気もするんですけど。
いないですね。
ね
まあ、それだけ大きくなってしまったんかな。
あ、批判、ネタでもしにくい感じになっちゃってるんですかね。
なんか吉本もいろんなことやってるから、はい、どこをこう批判していいか分からへんのか分かりませんね、はい、もう当時僕らの時はもうお笑いだけの事務所やったから、はい、そこはこうせやせーで文句言うて、はい、親戚が勝手に話作って、はい、会社に手紙送って、はい、でおもろい手紙読んで大崎さんそれ読んで、はい、また当時社長がちょっとしたぐらいやったから、はい、ほんだらお前らみんなで来いと、
うん、
ほんで僕は僕で会社の方会社についてオール巨人はね、はい、
あります、
会社の入り口で、そんなことするなあと手や、広げて。
え、もう、まあ、組合運動、組合運動みたいなこと。
壮大なミニコンってやった
んだ。組合運動と、その、
新助さんが会場で副会長は阪神さんやって。
なんかそんなん
やね
ん。
給料上げろと。
で、巨人賞は会社側で。
そうそうそうそうそう。はい、
入り口で止めるという。
それをまたラジオで言うのよ。で、リスナーが行くのよ、また。同じように。
に
ヘルメット被ってね。
ヘルメット被って。
何にも意味わからんと言ってんねん、僕ら。
真剣にでもね。
はい。
まあ、僕ら、当時中堅やね。
はい。
野井さんとか、
はい、
イクルさんとか、
はい、
全員が一遍吉本を辞めるって。
うん。
一遍言いに行くと。
あ、そういう時期あったんですか、はい、
言うこと聞いてくれへんかったら、辞めと、
はい。
で、みんな意見揃って。
はい。
で、一組だけが、
はい。
意見急に変えて、
はい。
やっぱり俺とこは辞めるわ。言い出した組があって。
はい、はい。
まあ、どことはそれ言われへん。
はい、はい。
ほんで、な、俺も辞める。
はい。
どうや、バラバラ。
はいはいはい。
残ったんしんすけとうちだけ。どうすんの二組で行って大丈夫、ほんまに消されんのちゃうの言うて、ね、
それありましたね。
ありました、
はい、ありましたね。でもね、なんか面白かったのはすごい思えてんのよ。僕は素人やったけど、ギャグがあったんよ。給料上げろって言いながらも、なんていうかな、最後の最後は、イククルさんの生理休暇も入ってたりね。ギャグでしんすけさんっぽいのよ、
はいはいはい、
巻物持って行ったり、
うん、
そんなんはようやってたわ。
やってたね。もうすべて新助が変えてくる。
そうそう、あの人やったね。
あ、うん、で、今、僕らは契約してるんですね、はい、吉本と、はい。で、どこまでの芸人さんが契約してるのか知らんけど、
はい、
吉本興業の芸人って今5000人いてると言われてるやん。あれが、なんで5000人って決めてるか知ってる ?5000 人とか6000人と
か。ああ、
わからないです。
吉本興業に、銀行口座がある人間。
はい。
銀行口座がある、
はい
人間、
はい。
それは全員が吉本興業の芸人やと、はい、吉本興業は言うてんねん、
はい。
登録してる人間が。
はい、はい。うん、はい、銀行口座を吉本興業は知ってんねんけども、はい、年間ゼロというやつは山降りてるわけ
です、
は
い、言いますよね。
はい。そういうことなんですよ。
はいはい。
だから、NSC から出たら、はい、もう銀行口座は自然と吉本に入っていくわけ。だからどんどん増えていくねん。
ほう。
あ、そこそこ。
口座は。
はいはいはい。登録する口座はってことですよね。
う
ん、
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
うん。
ほんで僕らは、年間、いつも、これだけくださいね、とか言うて、うん、劇場はなんぼですよ、とか言うて、その相談をします。テレビとかそんなんはしないんです。
はい、
僕らは劇場芸人やから、劇場の話だけをするんだけど。
はいはい、あ、その契約の内容は、劇場に限ってのっていうことなんですか？
はい、大体劇場に限ってますね。はい。で、禁止人さんが一遍行って、
はい、
で、 もうちょっと上げてくださいよ。はい、タバコも上がってんねんから。ほんだら、ね、吉本、わかったわかった。タバコ代だけ上げたら、250円ぐらい上げてもらったらしいです。
面白い、ね。
それがおもろいや
つ。面白いね。
その辺の、
そうそうそうそう、
牧歌的な、が、今の大社劇には、まあまあ、今時代かもしれないですけど、はいはいはい、全くないですもんね。
まあ当時の、あの雰囲気があったら、はい、あの退社せずにそうやって相談できるから。
そうなんかもしれないですよね。
やっぱあの楽屋が大きいんちゃうかなって僕なんか思うけどね。やっぱ楽屋があの個室になってからとか、昔の京都花月とかは、難波花月とかはなんかね、たまりがあったり、なんかそういう。
ちょっと、あの楽屋って楽しい、ね。
楽しい、
はい。楽しくないもんね。
はいはい。
あ、そうですか。
やっぱり大部屋があって、はい、畳があって、はい、座布団があって、はい、で横になりながら喋るとかね、はい、テレビ見ながら、はい、お前あれやなって言ったらものすごい気緩むやん、でいらんことまで言うてしまうし、はい、それが楽やと思うけどね、
はい、
畳なんかあれへんもん、
はい、
今の NGK に、
はいはい、
一枚だけあんねんけどね、はい、そこは話が3が入る、
はい、
どこそこにみんなが入るわけでもないし、はい、やっぱ大部屋があった方がいいか分かりませんね。今はちょっとね、うん、あのコロナで大部屋があったら難しいと思うけれども、大部屋面白かったですよ、
うんうん、
その中で若手だった巨人師匠と新助さんとさんまさんとかなんか しのぎを削っていうようなとこもあったんですか、ね、
いつも梅田花月の一番三、はい、一番船底っていうのはね、はい、そこ地下3階にあんねんけどね、はいうん、その3階が船底船底と呼ばれてて、はい、僕らそこに若手がみんな入るわけで、はい、もう湿ってもうどこまで湿ってんねんぐらいの、その、
カニ光線みたいな感じだよね。
そうそうそう。
カニ光線ね。
どこへ送られんねんみたいな、
はいはい。
そんな部屋やったけどね、話はおもろかった。うん、みんなの熱で、その、カビとかしてたっちゃうから、ね。
まあまあそこで仕事の話、お金の話、
うん、
いろんな女の人の話とか、いっぱいしてたやろね。
はい、一番困るのがね、はい3階なんですよ、はい。地下3階なんですね。で、1階からまず、おはようございますって入ってくる。
はいはい、
ほんだら、1階目、まあ、大きな芸人さんから、もう1階、2階って入ってんの、
はい。
通っていかないかん
ね、はいはい、
そのために、おはようございます、言うて、ほんで、今度下から上がるときにまた、お先に勉強させていただきますとか、はい、まあ、それも絶対そこ通らなくて、
はい。
ほんで、寝てはったら、お先に、はい、寝てはるわ。と思ってね、声出したらあかんとかね。
はいはいはいはい、
そんなんあんねん、
はいはい。
いつも人生功労しようが、あの、ティッシュペーパーを、ティッシュペーパーちゃう、あの、トイレットペーパーを枕にしてね。
はい、そうなん
です。もう絶対もう、そんなん
やっぱそれでハングリー精神で上がっていこうとか思うわけですか。
そうですね。
その船底から。
ここ劇場に、うん、ここ上がってきた。
上がっていこうと。
うん。うん、ほんで、まあ、一番いいとこまで行きたい。
はい。
個室はなかったからね、前は。個室は全くなかったですからね。
そのヒエラルキーがまんまですもんね。
うん。
部屋の。
そうです。劇場がもう、劇場がもう、そういう作りになってるってことです
もんね。そうなってるもんね。
いっぺん、火曜ベスト10がなんかありましたやん。あの人のやってる黒柳徹子さんと。
ベストテン、
ザ・ベストテン。ザ・ベストテン。
はい。
それで、花月から放送って、
はい。
モンチニンさんが人気あった時から、
はい、こういうのボ
イスその時、ついでに、はい、ついでにっていうか、はい、ほんだら放送するからいうことで、はい、郷ひろみさん来
は
って。
はい。
で、郷ひろみさん来はって。
はい。
で、楽屋、
はい。
もう、楽屋ね、僕らのことら、はい、師匠が集まる楽屋、
はい。
そこ入って、郷ひろみさんに、マネージャーが、はい、ここ楽屋です、言ったら、僕こんな汚いとこ嫌だよ、ね。ほら、汚いところでゆっくりしとるやないか。そこは、そこは目標やと思うで。
一階ですら、郷ひろみさんからしたら。
一階ですら、もう郷ひろみさん。
じゃあ、地下さん階やったら。
いいなって、いいなって。はいはい、しゃあないわ、もう、うん。今でもトップしたけど、はいまあ、当時なんかもうね。
はい、アイドルの絶頂期、ま
あ。アイドル絶頂期やったから。へそんな話もある
な。面白いな。
面白い。
それが楽屋話だよな。
そうやね。
隅田隆平のハマグリ顧問の編2月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。